天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日の8月第1の日曜日に私たちをここに呼び集めてくださって、神様を思い神様に礼拝を捧げられるこの幸いをありがとうございます。初めて礼拝に来てくださった方々もおられて本当に嬉しく思います。また久しぶりに帰ってきてくださった方々や、また吉谷先生ご家族とも久しぶりに共に礼拝できるこの幸いもありがとうございます。本当に多くの方々がこの教会を覚えて祈ってくださり、また駆けつけてくださり、共に礼拝できる幸いをありがとうございます。今日のこの礼拝も続けて神様の臨在の中で祝福されて、私たち一人一人がこの礼拝を通して導きをいただいて、励ましをいただいて、この新しい週の歩みに歩み出していくことができますようにお導きください。また神様、群馬に避難中の田村姉妹がご長男を亡くされて、葬儀を終えられました。今頃もしかしたら疲れも出ているかもしれません。また神様の慰めが必要です。神様、どうぞ田村姉妹に、またご家族ご親族お一人お一人にあなたの豊かな慰めがありますようにお願いいたします。また神様、私たち心合わせて祈っておりました林さんが無事退院できたというニュースを聞いて感謝いたします。続けて回復が順調でありますように。その他教会の方々で入院している方も、回復を祈っている方々お一人お一人も神様にあって守られますようにお願いいたします。再度祈りますが、佐藤先生の埼玉でのご奉仕が最後まで守られますようにお願いいたします。また教会のいろんな歩みの上に神様の祝福がありますように。錦秋湖に行っている子どもたちなどが神様にあって祝福された時を過ごすことができますようにもお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。このひとときを祝福してお導きください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、どうぞ私たちの進むべき道を照らしてください。お委ねして待ち望みつつ、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここのところ私たちはこの礼拝の中でですね、佐藤先生を通して私たちの心のコントロールを大切にしましょう、心のコントロールを大切にしましょうということに焦点を当ててですね、ここのところ毎週御言葉を見ております。今日は私が御言葉を取り継ぐ順番になりましたので、ちょっとまた違うお話になるかもしれませんけれども、でも心のコントロールを大切にしましょうという連続シリーズで来ていますが、確かに私たちの心のコントロールというのはとっても大切だと思います。もし私たちがですね、心のコントロールを おざなりにして心の調子をないがしろにしてしまっていては、やっぱり私たちの歩みがちょっとフラフラしてしまうかもしれない、私たちの歩みがちょっと虚しくなってしまうかもしれない、時にがっかりしてしまうこともあるかもしれない。私たちが心の調子をないがしろにしてしまっていては、私たち人間の生きる目的でもある神様の栄光を表す歩み、私たち人間は神様の栄光を表すために作られましたから、その歩みをすることが難しくなってしまうのではないかと思うんですね。願わくは私たちは多くの方々に祈られて支えられて愛を注いでいただいているものとして、そしてそんな多くの方々の支えによってこんなにも素敵なチャペルが与えられたものとして、あとは何度も何度も言ってますが、大切なのは内側の私たちですね。内側の私たち教会が整えられて、みんなで神様の栄光を表していく、そんな教会になっていきたいなと改めて思わされております。私たちはですね、じゃあどのようにして神様の栄光をこの置かれた地にあって表していくことができるのでしょうか。建物はとっても素敵で、通る人が素敵な教会できましたねって言ってくださいます。内側の私たちはじゃあどのようにして神様の栄光を表すことができるのか。私たちが自分自身の心の調子を整えながら、 そしてどのように歩むことが大切なのでしょうか。今日は一番初めにですね、引用箇所をまず読みたいと思うんです。ヨハネの福音書の13章34節35節をまずは初めにご一緒に読める方で読んでみたいと思います。ヨハネ13章34、35、読める方でご一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。このヨハネの13章、この時イエス様は十字架を目前にした最後の晩餐の席での言葉です。最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに与えた新しい戒めはどのような命令だったでしょうか。今読んだこの34節にあるように、それは互いに愛し合いなさいという命令でした。イエス様はこの言葉を発した間もなく十字架にかかろうとしているこの時、手ぬぐいを腰にまとって弟子たち一人一人の足を洗って、自ら謙遜になって仕える模範を示されて、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいよと新しい戒めとして弟子たちに伝えられたのでした。そして他でもない、その愛の姿を通して、お互いに愛し合うその姿を通して、あなた方が私の弟子であることを全ての人が認めると言われたんです。互いに愛し合い、私たちが隣人を愛することを通して、この地にあって神様の栄光が表されていくのではないでしょうか。私たちは一体どれだけたくさんの愛を注いでいただいていることでしょうか。一体どれだけ多くの方々が私たちの隣人になってくださって、私たちに手を差し伸べてくださっていることでしょうか。先ほどご挨拶いただきましたけれども、今日は盛岡から先生ご家族が来てくださっています。おそらく先生をよっくんって呼んで小さい時からご存知の方も多いんじゃないかなと思いますけれども、先生と私どちらが年上に見えますか。ちょっと傷つくと嫌なので手を挙げてはもらわないですけれども、私たち同学年なんですね。なので同い年なので、シオン錦秋湖で、シオン錦秋湖のキャンプで一緒に奉仕をしたりして、皆さんには負けると思いますが、私も先生と結構長い付き合いになっているのかもしれないです。そして先生の母教会で私が副牧師をすることになって、そして先生が今牧師をされている教会は、私が神学校を卒業した後2年間牧師研修生としてお世話になった教会でもあってですね、なんかこう入れ替わっていったような。そしてさらには今2人ともひげを生やして、それは関係ないですけれども、これを一般的には腐れ縁っていうのかどうか、それは皆さんにお任せしますけれども、もうすぐ2年と5ヶ月になりますけれども、東日本大震災が起こってですね、そのすぐ後は皆さんもそうだったと思います、携帯電話が全然つながらなかったですよね。当日のその3月11日のうちに、私が何度かかけましたけれども、かけることができた、つながった電話はゼロでした。かかってきた電話は1回だけでした。その翌日の3月12日もやっぱり依然として電話は全然つながらなかったですよね。でもその日、私たちが避難するためのバスをですね、公民館の前で待ってる時に、お、電話が鳴ったって、電話が鳴ったんです。それは他でもない吉谷先生からの電話だったんですね。それが先生が何度も何度もかけてくれて、何度目かにつながった電話なのか、もしかしたら先生の進行でというか一発で電話がつながったのか、私には分かりませんけれども、でもきっと先生が故郷を思って、そして母教会を思って、私たちを思ってかけてくれたその3月12日の電話はですね、やはり私にとって大きな励ましになりました。 そしてまた震災直後から何度も何度も岩手県の沿岸部に何時間もかけて向かっていって支援活動を一生懸命続けられて、たくさんのボランティアが世界中から来るお世話をして、まさに被災者の隣人に自らなろうとしておられる姿を先生から聞いたり、先生が書かれた本を読んだりしながら、やはりそれも私にとって大きな励ましになっているんです。その先生から12日にもらった電話を皮切りに、私は一体どれだけの方々から電話をいただいて、祈っていただいて、支えていただいて、手を差し伸べていただいてきたことでしょうか。本当に多くの方々が私たちの隣人になってくださったのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちも多くの方々に隣人になっていただいたものとして、私たちも多くの方々の隣人になっていきたいと思うんですね。互いに愛し合って、隣人を愛して、この地にあってこのチャペルを通して内側から神様の栄光をもっともっと表していくことができるならば、こんなに素晴らしいことはないのではないでしょうか。そして神様はどんなにその私たちの姿を喜んでくださることでしょうか。今日のメッセージのタイトルは隣人になるとつけました。隣人になる。隣人って、隣人とはそこにいるじゃなくて、私たちがなるものなんですね。そこにいる人が隣人じゃない、私たちがなるものなんです。昨日近くで花火大会があって、何人かの方々は教会の2階からその花火を見ました。来年も開放しますので、もしよろしければぜひお越しください。その花火を見ながらですね、あるご婦人が言ってたんです。恋と花火はすぐ消えるのねって。なんだか演歌の歌詞みたいだなって思いましたけれども、それに対してですね、また別のご婦人も言ってました。恋は感情だからすぐ変わっちゃうのよって、愛が必要なのよ。なんだかそんな話を聞きながらですね、勉強になるなって思いましたけれども、確かにですね、以前にも言ったことがありますけれども、私たちの好きとか嫌いとかそういう思いはですね、人間の感情によるものなんですよね。でも聖書が何度も何度も大切だという愛するということは、私たちの自らの意思によるものなんです。ですから私たちがただ感情に流され続けるのか、それとも自らの意思によって決断して隣人になって愛していくのか、それはとても難しいことではありますけれども、イエス様は良きサマリア人、良きサマリア人として有名な今日の箇所、この例え話を通して、私たちが大切にして、そして目指していきたい姿を教えてくださっています。皆さんすでにこの箇所は何度も何度も読まれたことあると思います。よくご存知の箇所だと思いますけれども、今日はルカの福音書10章25節からの箇所をご一緒に見てまいりましょう。じゃあまずははじめに25節をご一緒に読みましょう。はい。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この25節、ある律法の専門家がイエス様に質問しました。先生、私たちは何をしたら永遠の命を得ることができるのですかと。この律法の専門家はですね、きっととても優れた専門家、学者だったんだと思います。だってイエス様に対してイエスを試そうとしてそのような質問をしたのでした。そんな彼の質問に対してイエス様は、続く26節を見るとあるように、じゃああなたに逆に質問しますよ、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかと逆に質問しました。するとさすがは律法の専門家、エキスパートですね。このイエス様の質問に対してスラスラと彼は答えたんです。じゃあ27節をご一緒に読んでみましょう。はい。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。彼はこの全身全霊をもって神様を愛して、 そして隣人を愛せよ、これが大切な命令であるとイエス様に答えました。この彼の答えは完璧でした。この2つの命令は律法の中心です。なのでイエス様は彼のこの27節の答えを聞いて、次の28節にあるように、その通りですと、あなたの答えは素晴らしいと、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと言われました。さあ、これにて律法の学者とイエス様のやり取り一件落着かと思われたんですけれども、彼の質問はまだ続くって言うんですね。今度は29節、自分の正しさを示そうとしてさらにイエス様に質問したんです。じゃあ29節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。彼は、私の隣人って誰のことですかとイエス様に言いました。皆さんはですね、自分の隣人っていうとどんな人を思い浮かべるでしょうか。隣の人と今顔を見合わせることもあるかもしれませんけれども、この律法の専門家が考えていた自分の隣人、そしておそらく当時のユダヤ人のほとんどの人が考えていた自分の隣人っていうのは、きっと自分の家族に始まって自分の親戚とか友人とか同じ民族同胞のユダヤ人とか、そしてせいぜい神様を信じるようになった改宗した異邦人、それらが隣人だったと思います。そしてこの律法の専門家はですね、そういった範囲の彼らを愛してその命令を実行してたんじゃないですか。隣人を愛しなさいという命令を、もしイエス様があなたの隣人とはこうこうこういう人たちのことですよって、そういう人たちのことですよって答えたら、私はそれを実行してます、私はじゃあ永遠の命しっかり得てますねって胸を張って答えてですね、狙い通り自分の正しさを示したのではないでしょうか。彼は自分の理解の範囲内にある隣人を念頭に置いて、自分の正しさを胸を張って示そうとしたんです。しかしこの彼の質問に対するイエス様の答えはどうだったでしょうか。イエス様の答えは彼の想像も及ばないものだったんです。イエス様は、私の隣人とは誰のことですかと問う彼に対して、続く30節から一つの例えを用いて答えられたんですね。この30節見ると、イエス様の例え話の場面設定は皆さんもご存知のようにこのような場面設定でした。ある人がですね、エルサレムからエリコへと旅をしていた。その旅の途中、なんとその旅人は強盗に襲われてしまった。もう散々ですね、この箇所読むと、もう着物は全て剥ぎ取られて、しかも殴りつけられて、ついには半殺しの状態にまでされてしまったというんですね。半殺しにされて助けを必要としながら、そこに峠の途中に倒れたままの彼の脇を3人の人が通るんです。最初に通ったのは誰だったでしょう。じゃあ31節を一緒に読んでみましょう。はい。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。そうです、3人目のうち1人目は襲われて半殺し状態の旅人と同じユダヤ人です。しかも神様に仕えて律法を固く守っていると自負する祭司でした。さすがは祭司、その襲われた人を助けてあげたかというと、そうではありませんでした。祭司はその人を見ると、なんと反対側を通って行ってしまったというんですね。半殺し状態の彼はそのままそこに倒れています。2人目の人が歩いてきました。32節にあるように、その人も倒れている旅人と同じユダヤ人です。しかも神殿で神様に仕えて奉仕をするレビ人でした。レビ人さん、あなたなら。しかし彼もなんと反対側を通って行ってしまったというんですね。半殺し状態の彼はまだそのままです。なぜこの祭司やレビ人はその襲われた旅人を助けてあげなかったのでしょうか。 そこにはいろんな考え方があるんです。例えば旧約聖書の律法にあるように死体に触ってはいけないという教えを守ろうとしたんじゃないかという考え方もあるかもしれない。でもイエス様がこの例え話の中で反対側を通り過ぎて行かせた、そこにはやっぱり面倒に巻き込まれたくないとか、他に誰も見てないからとか、自分もそんな目にあったら大変とか、もしかしたら汚いものには触りたくないというような、そんな思いがあったのではないでしょうか。彼らは、私たちは聖書の教えを忠実に守っている、いつも神様を愛して、いつも隣人を愛していると言っておきながら、同胞の民ユダヤ人が半殺し状態で苦しんで、目の前で倒れて苦しみの最中にいるのに、愛を持って助けてあげることをしなかった、知らんぷりして、それは自分には無関係であるとして関心を寄せずに背を向けて、感情に任せて反対側を足早に通り過ぎて行ってしまったんです。いかがでしょうか。この箇所を読むときに、この祭司レビ人はなんてやつだと私たちは思うでしょうか。いいえ、もしかしたらこれが時に私たちも隣人に対して取ってしまいやすい私たち自身の姿であるとも言えるのではないでしょうか。しかしそんな旅人を助けてあげた人がいました。続く33節から登場するその人、彼はサマリア人でした。サマリア人とユダヤ人とは、このイエス様の時代よりも600年ぐらい昔から、バビロン捕囚の頃からずっとすごく仲が悪い民族同士なんです。そんなユダヤ人に対してこのサマリア人はもうすんごい仲が悪いんです。感情によるならば決して好きじゃない相手なんです。憎んでさえいる相手なんです。顔も見たくないような、反対側を通り過ぎてさっさと行ってしまいたいような、そんな相手をこのサマリア人はその時自分の意思で決断して隣人になって愛し始めた人だったんですね。じゃあ33節34節をご一緒に読みましょう。はい。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやった。いかがでしょうか。彼はその襲われて半殺し状態になっている旅人を見て、大嫌いなユダヤ人です、憎いユダヤ人である旅人を見て、自分には全然関係ない、無関係であると背を向けはしなかったんです。彼は旅人を見てかわいそうに思ったと33節最後に書いてあります。そして思っただけじゃない、34節に入ると旅人に実際に近寄っていって寄り添って、その傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして、さらには自分の家畜に乗せて宿屋にまで連れて行ったって言うんですよね。宿屋でも彼はきっと同じユダヤ人である宿屋の主人に、あなたが看病したらいいでしょって、あなたはこの人と同じユダヤ人、隣人でしょって言わないで、自分が一晩介抱してあげたって言うんですよね。さらに35節も読んでみましょうか。35節も読みましょう。はい。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡して言った。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。そうなんです。次の日になって旅を続けなければならなかったこのサマリア人は、旅人のことを宿屋の主人に丁寧に頼んで、自分のお金を支払って、そして任せっきりじゃなくて帰りにもう一回顔を出しますと言って旅を続けていったんです。さあ、この例え話をした後、イエス様はその律法の専門家に質問をしました。36節をご一緒に読んでみましょう。36節、はい。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。皆さん、律法の専門家が最初にしたイエス様への質問は何でしたか。それは、私の隣人とは誰のことですかという質問でした。 さっきも言いました、きっと彼は頭の中で私の隣人とはこうこうこういう人というように、そこにいる特定の人物を思い浮かべていたのでしょう。しかし今読んだこのイエス様の専門家に対する言葉はどうだったでしょう。それは誰がこの隣人、この強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか、ですね。つまり隣人とは、先ほども言いました、そこにいるんじゃなくて自分からなるものなんだよって、自分の意思で決断して隣人になった人、自分の意思で決断してその時からその人を愛し始めた人は誰ですか、ということなんですよね。3人の中で誰が隣人になったんでしょうか。それはもう明らかです。律法の専門家の答えは決まってます。37節もご一緒に読んでみましょう。はい。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。隣人になったのは誰でしょうか。それはその人に憐れみをかけてやった人です。感情に流されるんじゃなくて、決して無関心でいるのでもなくて、自らの意思によって決断して愛し始めたサマリア人の姿は、隣人になるということを教えてくれているのではないでしょうか。そしてさらにイエス様は、あなたも行って同じようにしなさいと、その愛を実践していきましょうと、律法の専門家に、そして今日この例え話を読む私たち一人一人にも語りかけてくださっているのではないでしょうか。このイエス様の例え話、そしてその教えを聞いたとき、この律法の専門家はどう思ったことでしょうね。そんなのとても無理だと、そんなことはとても無理だと黙り込んでしまったのかもしれませんね。私たちはどうでしょうか。この例え話の中のサマリア人が持っていた、そしてイエス様ご自身が持っておられる、自分の身を犠牲にし十字架にかかられた、そんな本物の愛を持って隣人になっていくことが私たちにもできるでしょうか。先週中、先ほど報告もしましたけれども、バイブルイングリッシュフォーキッズという英語の日帰りキャンプが3日間行われたんです。そのキャンプには先ほど写真も流しましたけれども、アメリカのインディアナにある教会から10人のアメリカ人の方々と、東京から通訳として3人の方々がわざわざ私たちの教会のためだけにアメリカから来てくださってですね、教会の2階に滞在をしてくださったんですね。そのキャンプ、どんなキャンプだったかっていうと、もうとっても手が込んだ、よく準備された、そういう3日間のプログラムでした。じゃあそのキャンプのために私たちの側で何か準備しましたかと聞かれると、布団の準備とかちょっと買い物をしただけなんです。彼らはすごい量の荷物を自分たちで全部準備して、全部持っていわきまで来てくださいました。じゃあそのキャンプのためにいくらかかったんですかと聞かれたら、本当に申し訳ないことに、私たちの教会はほとんど何も支払っていないんです。おそらく全員で100万円ぐらいかかるんじゃないですか。往復の飛行機代も、いわきまでの電車代も、ここに滞在中の食事代も、そしてその準備にかかった費用のすべても、全部自分たちで、アメリカの教会の方々が全部支払ってやってきてくださったんです。こちらで建て替えて買ったものは全部請求してくれと何度も何度も言われました。そしてキャンプの後、こちらで使えそうなものは置いていくと、いろんなものをプレゼントまでしていってくれました。いや、私たちは一体何者なんだろうかってやっぱり思いました。私は彼らの謙遜で、そして仕える姿にやっぱり愛を感じました。無条件で見返りを求めない本当の愛を彼らの姿に見たように思いました。彼らはまさに私たちに寄り添うために、私たちの隣人になるために、この日本に、東北の被災地に、いわき市に、そして富岡駅にまで一緒に足を運んでくれたのだと、私は心から感動してですね、そして感謝しました。その背後にあって祈り続けて送り出してくださっている方々の愛も感じて、やっぱり胸が熱くなりました。 最近も私たちの教会には多くの方々が来られました。教会の役員会をわざわざ近くのホテルで行ってこの教会に訪ねてきてくださった方々もいました。賛美を届けに来てくださった方々もいました。またアメリカ人の映画監督の方々まで来てくださったりですね。明日は多くの方々がまた来てくださる予定です。それは正直に言うと迎えることが大変じゃないとは言えません。やっぱり疲れもあると思います。でも私たちはそれらの思い、愛を受け取ることに慣れすぎてしまってはならないと思いますね。多くの方々に愛されて祈られて支えられてそして隣人になっていただいているものとして私たちもあらゆる関係においてもちろん夫婦関係においても家族関係においても友人関係ご近所関係教会の中に関係においても自ら隣人になって愛し合っていくということそのことを改めて大切にして神様の栄光を表していきたいと思うんですね。今日最初に読みました引用箇所ヨハネの福音書13章の34、35節もう一回ご一緒に読んでみましょうか。ヨハネ13章の34、35もう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。私たちは互いに愛し合いましょう。それによっても私たちは神様の栄光をこの地にあって表してまいりましょう。多くの方々の隣人になって愛を示すものでありたいと思います。どのように愛したらいいんでしょうか。今読んだ34節に書いてありますね。イエス様が私たちを愛してくださったように私たちも愛し合ってまいりたいと思うんです。もう時間もないので今日は詳しく見ることはしませんけれども私たちがあらゆる関係において自ら隣人になってイエス様が愛してくださったように愛する秘訣を確認しましょうか。ぜひ後でゆっくりピリピの2章前半読んでみてくださいね。そこにパウロがまとめたイエス様の愛の姿が書かれているんです。その姿簡単に確認するならばイエス様の愛の姿は自己中心じゃなかったんです。人のことを考える姿だったんです。そしてへりくだった謙遜な姿だったんです。さらには自分の身を十字架で捧げるほど自分を犠牲にしたそして弟子たちの足を洗う模範を示されたほどの仕える姿だったんです。今の3つをまとめて私たちが隣人になり愛し合う秘訣としましょうか。以前にもお分かちしたことがありますがつまり秘訣の秘は人のことを考えるということですね。秘訣のけは謙遜さを忘れない。秘訣のつは使い合うということですね。さあ永遠から永遠までイエス様に愛されているものとしてそして多くの方々から隣人になり愛を表していただいているものとして私たちはこの1週間そしてこれからどのように歩んでいくことができるでしょうか。あなたも行って同じようにしなさいというイエス様の声に私たちはどのように応答していくことができるでしょうか。願わくばみんなでこの地にあって神様の栄光を表していくことができるならば本当に幸いだと思います。それでは最後にもう一度それではルカの10章に戻って36、37ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。36、37もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますからオルガンを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の御言葉を通して神様は私たちにどのようなことを語りかけてくださっているでしょうか。 この新しい8月の歩み、新しい1週間の歩み、私たちはどんなことに気をつけながら、またどんなことを目標にしながら歩み出していきたいと今決心することができるでしょうか。改めて私たちはどれだけ多くの方々に愛され祈られ、どれだけ多くの方々が手を差し伸べて隣人になってくださったのかを思い巡らしたいと思います。まさにこの良きサマリア人の例え話の中のサマリア人のように、自分の犠牲を厭わず私たちのことをひたすらに考えてくださって、謙遜になって仕えてくださった多くの方々が私たちに手を差し伸べてくださったのではないでしょうか。改めて私たちもそんなにも愛されて、そんなにもたくさんの祈りを背に受けて、たくさんの方々が隣人になってくださった、そのようなものとしてどのように応答していくことができるでしょうか。願わくは私たちもイエス様が私たちを自分の身を十字架にかけるほどに愛してくださった、その愛を覚えて愛し合うものでありたいと思います。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも自己中心ではなく人のことを考えるものとして、謙遜であり続けるものとして、仕えるものとして、あらゆる関係の中に神様を思い、隣人に自らなる、そのような歩みをしてまいりたいと思います。私たちが心のコントロールをしっかりとしながら、こんなにも素敵なチャペルを神様に与えられたものとして、内側の私たち教会を整えてまいりたいと思います。そしてこの地にあって神様の栄光をみんなで表していくことができるならば、なんという幸いでしょうか。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは特にこの震災後の約2年5ヶ月は、私たちは一体何者なんだろうかと思わされるようなたくさんの愛を受けて、たくさんの祈りを背にしながら今日ここまで歩んでくることができました。そのお一人お一人が私たちの隣人になってくださって、手を差し伸べてくださって、また助けてくださいました。私たちもそのようなものになりたいです。この地に神様が置いてくださったものとして、この地に神様が建ててくださったチャペルの大切な内側として、私たちがお互いに愛し合いながら、隣人にお互いになりながら、神様の栄光を表していくことができるようにお導きください。神様、今も多くの方々がこの東北地方を覚えて、東北の被災地を覚えてご支援くださっております。その支援してくださっている方々に神様の祝福がありますように、また被災されたお一人お一人になお神様の慰めと支えがありますように、私たちの関係を通して神様の栄光が表されますように、どうぞよろしくお願いいたします。神様、あなたの私たちに向けられた大きな大きな愛を改めて心から感謝いたします。あなたの愛を受け取って 私たちも応答していきたいと思いますから、この1ヶ月の歩み、1週間の歩み、神様が導いてください。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。